ありえないとも言い切れない。
うん、面白くなき世に面白きことを。本日は2018年5月19日、
はい、
時刻は23時を迎えようかとしています、うん、深夜ですね。
深夜ですね。
私がピノキオ2号と申します。
はい、私がペーターと申します。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組はフィクションです。
ちょっと久々に言ったね
前回忘れたね。
そうだね、
うん、前回なんて経験値全く忘れてたからね、
うん、
もういいやとゼロだと思って
そうだね。
今日です。さて、出張ばっかり行ってたペーターさん、
はい、
なんか面白い話仕入れてきましたか？
いや、今回はちょっと特にね、いいのないんですよ。
そうっすか。じゃあまあ、みんながまずグッと食いついてくるネタを一つ言いましょうか。
お、
コウビって知ってる？
コウビ、
コウビっていうのかな。コウビ、
コウビ、
うん、
コウビっつうとあのコウビですよね。
コウビだと思うよ。
うん、まあまあ知ってるんじゃないですか。
どういう意味？
まあ、それはもう
教えてよ。なんでそんな知らないんだよ。
知ってるよ。知ってる
よ。いやいいのに、なんで言わないの。
オがオが交わると書いてる。
それそれそれ、間違いない。それそれ
オが交わるんでしょ。
そこよ、そこ。
おうおう、
そこそこ
そこ
そこそこそこ。
それはもうあのおしべとめしべがってやつじゃないんですか。
うん、まあでもおしべとめしべは、はい、受精とか受粉とか。
あ、はいはいはいはい。
交尾よ、僕が気になってるのは交尾。尻尾が交わるって書くよね。
はいはい。
交わってなくない？
まあまあまあ、我々なんてのはもうね、
我々は交尾とは言わない。まあまあま
あ、ないですけれども、
まあ獣や動物、昆虫がやるものをそうだとしたらばよ。
したらばよ。
必ずしも全然尻尾交わってなくない？
ああ。
どうして交尾なの？
ああ、確かにね。
うん。
我々はもうその交尾という言葉イコールで伝わっていますけれども、漢字がね。
そうなんよ。漢字で考えてごらん。
はいはいはい。
交わるおですよ。
うん。
いやいやいや、昆虫に至ってはおないよ、
ね。ないですね。
じゃあ、犬よ。
うん。
馬よ。
馬よ。
まあ、やってんの大体イメージつくけどさ、はい、馬が馬乗りになってさ、馬乗り？
まあ、犬も馬乗りになるけど。
尻尾交わらねえよ。
どうなん
で、なんで尻尾交わるって書くの？
なんでしょうね。まあ、要はどの動物のから、その、交尾という言葉が生まれたかによるわな。
うん。
うん、
どの動物が生まれたら、交尾になるわけよ。
まあ、いやいや、そういう意味じゃなくて、その、まあ、交尾という言葉を作った人がね、その、
作った人は誰よ。
わかんないけどさ。
なんて無責任な言葉なんだと僕はつくづく思ったわけよ。
はいはいはいはい。まあね、確かにね。
どうしたら眠んかい？
いやいやいや、
残って眠たいんやろ、うん、ね、言ってみ、正直に。
眠
たいんやろ頑張れ、あと1時間。よし。いや、僕はね、眠たいよ。
まあ、そりゃそうだと思う
よ。あのね、なんといってもね、ちょっとね、今週はね、
はい、
嫁が帰省してましてね。
おっと？
もう夜、自由なわけですよ。
はい、
そしたらもう今までやりたいこといっぱい貯めてたの。本読んで、
はい、
テレビゲームして、
うん、
映画見て、
うん、
パチンコも行って、
うん、
お仕事もして、
うん、
もう忙しいのよ。寝てないわけよ、と思う。わかる君、
うん。
外食もあそこ行きたい、ここ行きたい。
わかるよ。昔の君を思い出せば、ね、
外食なんかしてる暇ないんすよ。家帰って、早く、もう、早く、今日は本読みたい。
はいはいはい、
もう、ほんと、お風呂入るのも嫌だって思うよね。
はいはいはい、
もう、お風呂に本持って入ったりしてね。
お
で、まあ、外食行く機会も少ないけども、じゃあ今日はもう、職場のみんなでご飯食べ行こう。
お
焼肉食べ放題じゃん。
はい。
パチンコで勝ったし、おごっちゃるわい。
お
いきますよ。
はい。
いろんな、肉食べましたよ。
はい。いろんな、はい。
ホルモンも食べましたよ。
はい。
気になったのがね、
うん、
メガネって肉があったよ。
メガネ
食べたことある？
メガネって肉もメガネも食べたことはないよね。
うん。うん、うん。メガネっていうか、どうせ牛の目のあたりの肉なんじゃないのって思うでしょ。
そうですよね。あの、眼球を引っ張る肉
って。どっちかというと、お尻の方やったよ。
おいおい、お尻にメガネつけ
る
のかい。
お尻にメガネがあんだよ。
牛さんはお尻にメガネをつけるのかい。
そういう意味では、なんだろう、交尾かな。
どういうことや。
わかんないけど。わかんないけど。ほんでさ、最近その文化活動に勤しんでたわけでね、息も絶え絶え映画を見て記憶をなくしながら見たんだけど、ただ面白かったのは一つは、
うんうん、
容疑者 X の検診。
あ、
今頃見んのかい。俳優、
まあまあ名前はね、うん、有名ですよね。
それからもう一つが、あの、君のメガネを食べたい。
メガネから離れろ。
違うか。君の膵臓を食べたい。そうそうそう。これは小説を買って読んでみました。
あ、
ちょっと安くなってたんで。
なんかね、名前がすごいセンセーショナルだから。
だから今日はこの2つについて僕は喋りたいんですけど、よろしいですか。
頑張って。
容疑者 X の検診見た？
見てない。
うん。あらすじ調べてくれた？
一応調べた。
ああ、ありがとうございます。君の膵臓を食べたい小説版
読んでない。
読んでない。あらすじ調べてくれた？
調べた。
ありがとうございます。今日はちょっとこの話したいから調べといてって言ったら、
うん、そうそうそう。
わけない。
なんかもう一件のやつもあったけど、一応見といた。
ああ、ユージュアルサスペクツね。
うん。あれもね、まあ、あの、いい感じのサスペンスだね。
うん。あの、希代の名作で、世紀のどんでん返しと言われてる作品やね。
こそうなやつですね。
これなんか後輩が教えてくれて、はい、ピノキオ2号さん絶対そういうの好きだと思いますよと。あの、僕が容疑者 X の検診を見て、
あ、はいはいはい、
トリックは分かんなかったと。
あ、
は
いはい、
全然分かんなかったわって。あれずるいわ。でもまあ他の作品だったらあったけど、うん、顔潰してるってことは、うん、まあ大体分かるわけよ。
はいはいはい、
顔潰してたら 100% すり替えよ、うん、もうそう、もうね、30運年生きてきたら分かるに、
う
ん、
分かる、
分かるよ。
実際の、うん、ね、このリアルの殺人事件だったら、うん、まあいろいろあったんかなって思うけど、小説はね、
しまったな、ネタバレが聞きたくない人、これらのネタバレを聞きたくない人は、うん、今日は聞かないでいただきたい。
まあ、それかもうこの番組はフィクションですから、うん、大嘘だと思って聞いといてください。
そうそうそう。ほんで、ちなみに僕が今日圧倒的な考察をしたいのは、
う
ん、あの、膵臓のやつね。
膵臓の方ね。
これは誰もが考えてない僕の考察があるのよ。
あ、これは楽しみですね。
これはね、絶対聞いてほしいっすわ。
じゃあ、まあ、ね、まあ、まずは X からいこう
じゃない。まあ、じゃあ、まずは容疑者 X の検診について、まずちょっとあらすじからお話しさせてもらっていいですか。
なるほど。
だから長くなるよ、
今日。長くなるね、もう。
容疑者 X の検診と、
はい、
言わずと知れた東野圭吾先生の名作ですね。
はい、ですね。
うん。で、映画は、福山雅治と、
はい、
誰ですか。
そこは知らせてないね。キャストはね、
柴咲コウ。
お
お。そうなんですよ。が、あの、警察官で、
はいはい、
福山雅治が天才物理学者ですね。
うん、そうです、
ね。ガリレオやね。
ガリレオですね。
あ、ドラマ？ドラマにもなってた。
そうですね。ガリレオの方ですね。
うん。で、まあ、お話を歌い出しますと、
はい、
まあ、弁当屋を営む花岡聖子さんっていうのかな、うん、これ、うん、清子さんかな、わかんない。
安子じゃない。
安子か。安子なんで知ってんねん。安子は見てへんのになんで知ってんねん。
見える
娘、美里とともに、
はい、
つつましやかにアパートで暮らしておりましたと。
はい、
そこに、元夫の富樫健二が現れる、うん。
はい。
こいつが、まあ、ろくでもないやつですね。
おー。
まあ、引っ越すたびに2人のもと現れては金の要求をしていくと、
はいはい、
で2人は追い詰められて、
うん、
とうとう娘に乱暴しようとした、
おっと、
まあ、富樫元夫を口論の末、
うんうん、
安子と美里は、
うん、
富樫の首を絞めて、
はい、
殺してしまいます。もう古畑任三郎タイプね。
そうですね。もう これだったらもう。何ですか、
どんな風だったか忘れたよ。
近しいんだけどね。
違う。
それ違う、それ違う、それ違う。それは違う。
謎遊べて解けた。最初に犯人が出てるタイプですね。
ああ、そういうやつですね。うん、
ただ、この事件は、
はい、
家の隣に住む、
はい、
数学教師の石神というものが、
はい、まあ、
騒がしくしてたんで、うん、音に気づいて2人の家を訪ねていくんです。
どうしたんですかと。
で初めはね、まあ、殺人したのを隠してたんだけども、うんうん、明らかに様子がおかしいので、はい、石神は、はい、まあ、ちょっと入らせてもらって状況を確認したと、はい、お隣さんは、
うん、
でなぜかこの石神さんはこの2人を救うトリックを考えて、うんうん、あとは任せてくれと言い出すんですね、
はい。
この石神という数学者は天才数学者と言われていて、うん、
はい、
言われていたものの、まあ、現在はただの高校教師で冴えない人生に、まあ、絶望していたと、
はい。
で数日後、案の定柴崎浩演じる、
うん、
刑事が管轄内で富樫の無残な姿を発見して捜査すると、
はい、うん、
なると当然捜査線上には前妻である安子が
来ますわね、
容疑者として挙げられる、
はい。
しかし不思議なことに安子さんしっかりとアリバイがある、
はいはい、う
ん、で、まあ物的証拠までしっかりとあるので、うん、おかしいなということで湯川、
はい、
教授、准教授、
はい、
福山雅治に、はい、なぜか捜査協力を仰ぐと。
仰ぐと、
仰ぐと。起きてる、
起きてるよ。ほら早く行こう。
ね、はい、湯川が事件を調べるうちに、うん、安子のアパートの隣人が石神だと知り、うん、驚くと、
うん、
で湯川は石神とかつて同じ大学の同級生で、
うん、
まあ、双方をね天才と認め合うような存在だったとね。で湯川はねもう事件をちょっと調べていくと賢いんでね、犯人は安子であるというのをもう断分かってくるんですよ、
うん、
でなぜか石神がそれを助けているっていうのも分かってくると。でそれをまあ確かめるように、
はい、
石神と再会した湯川は、うん、
はい、
まあ、石神の変わらぬ数学への才能と友情を再確認する、
はい、
しかしねなんかいろいろあって一緒に山に行ったりするシーンがあるんだけど、
ほう、
そこ知ってる？
いや知らない。
ここでね石神さん吹雪の中で湯川教授を置いていくんだ。
ら
教授、僕てっきりここで この犯人を知ってしまった湯川を殺しにかかると思ったよ、
うん、と思ったら
でもう完全にホワイトアウトして、
はい、
湯川准教授はバタリと倒れてる。
あった。
で前をもう顔は分かんないけど、
うん、
石神さんが目もくれずどこかへ行ってしまう、
うん、
だけど、
うん、
ここで本当殺しにかかるかと思いきや実は、
うんうん、
石神さんなぜか湯川さんを助ける。
もっと
びっくりしたよこれ、うん、ここの展開びっくりしたよ。もうここでまずこのガリレオを置いていって湯川教授を置いていって、
はいはい、
湯川さんはなんかこの天才的な物理のアイデアで、
うん、
雪山からなんとか帰還して事件の真相を暴くかと思いきや、
はいはいは
い、案外助けちゃうというね、
はいはい、
ここはびっくりした。
おっと、
ここびっくりした。
さすがのピノキオさんも、
さすがの僕もびっくりした。ここ殺すところやろ、
は
い、
い
やこれ東野圭吾にやられたなと思って。
おっと、
ここで置いて行かないっていう選択肢もあったんやけど明らかに置いていく素振りをずっと見せてた。
で置いてったにもかかわらず、う
ん、降りてくるかなと思ったんやけどな。いやこれ悩んだやと思うよ東野圭吾さん。多分なここどうしようかな、どうしようかな、やっぱでもこれ分かった分かった、ここで殺す素振りを見せつつやっぱ助けるんかと。いやこれは面白かったですね。一番の見せ場だったかな。
いいですね。
でなぜか帰ってしばらくすると、
うん、
石神が自首します。
おっと、
私がやりましたと、
うん、
で警察ももう石神を捕まえちゃう、うん、ただ湯川は犯人が石神でないことを知ってますんで、
うんうん、
強引に取り調べの場を作ってもらい真意を聞き出そうとするけど、
うん、
石神はもう自首を撤回
しない
と、しないと、うん、で犯人石神として移送されるところで、うん、安子が現れて、
うん、
安子自身からも全てを自供する。
な
あ、まあこの時も全部知ってたんだけどね、その湯川は。
はいはいはい、うん、
で、この事件のすべてを理解した湯川が安子に石神がどんなことしたのかを事前に伝えていて、
うん、
石神がどんな犠牲を払ったのかも全部説明したと、
はい、
で2人が幸せに暮らしていくために石神は大いな犠牲を払って自ら犯人だと、
はい、
それは全然分かんなかったよね。トリックを考えてたんやけど、
うんうん、
この教授が言ってたのは簡単な錯覚をさせたんだと。
ほう。
幾何の問題だと見せかけて実は関数の問題なんだよっていうようなことを口走ってた、
はい、何のこっちゃやろ。
何のこっちゃやろ。この事件何が真相だったか分かってますよね。
何
真相。
真相、
うん、このなんで、
はい、
石神じゃないや、元夫を殺した奥さんには完全なるアリバイがあったか、ご存知ですよね。
私はたぶん、たぶん分かってるような分かってない
よ君なんでか教えてくれ。簡単なトリックなんだよ。
簡単なトリック、
うん、
それはまあ、 さっき君がぶっちゃけた
そう
あれなんですか。
そう、
実はその富樫を、
うん、
まあ富樫の死体だと思ってたものが、
うんうん、
実は全然違う
死体だった。
死体だった。でその全然違う死体を、
うん、
殺すときに、
うんうん、
安子さんにはバッチリとしたアリバイを作っておけば、
うんうんうん、
その死体をいくら調べても、
うんうん、
アリバイがあるということになってしまう。
そうなんですよ。
ほう。
その富樫を殺した次の日に、はい、実は石神は、
はい、
そっとホームレスを一人殺したん。
ほう。
でそいつを、
うん、
わざと顔を潰して指紋を焼いて、
はい、
わざと見つかるとこに捨てといた。
ほう。
で富樫は海の底に沈めとった。
おー。
ただ富樫の持ってたものとか服とかをあえて全部そこら辺に残した。そうすると警察はまず、あ、これは
富樫
だと疑わなかった。
非常に凄惨な死体だけど、
だから富樫だと。死亡推定時刻を調べても次の日なので、うん、その日はもう奥さんは
バッチリ
映画を見てたと。バッチリとその映画を見てたと、
はいはい。
でそのことも小出しにしていくわけよね。だからわざとチケットの件も持ってるんやけど、
うんうん、
あえて聞かれるまで出さなかったり、うん、図書館で他の人に会ったことも最後の方まで黙ってて、うん、でまあ周りからもあの人ちゃんとあの時あそこいましたよ、うん、というわけで行き詰まってた。
おかしいな
と、うん、まさかもう一人しれっと殺してると思わないね、うん。
しかもね、本物は海の底に沈めているという。
そうそうそうそう。やりよった。
うん。
いや、実に、参ったね、うん。もう一人殺してるなんて、思いもしなかった。
思いもしない。
全く素晴らしい作品が、うん、東野圭吾初めて読んだけど、すごかったね。
で、
福山雅治が、かっこよすぎ。
うん、あのね、やっぱりね、
ありえない。
レベルが違うね。
あれもう悔しいです。
世界というか、なんか、次元が違うと言いますか、
ね。もういつもビシッとして、顔が良くて、スタイル良くて、歌が上手で、
演技も上手くて。
演技も上手くてね。勝てね。
だってよ、福山雅治さんのラジオをしてるじゃないですか。
ああ。
ね、あのラジオで、オタクネタは言うわ、下ネタは言うわ、うん、もうやりたい放題やってんのに、みんな大好き。
みんな大好き。あれずるいよね。
ずるいよね。
でね、もう一人僕注目すべきは、この石神役だった人で、
はい、
堤真一なんや。
お
お。でもね、堤真一やって最後の、最後まで僕わからんかったよ。めちゃくちゃ演技うまい。もう完全に落ちぶれた人やっててさ。
あ、そうなの。
だから、福山雅治と同期っていう設定なんやけど、
はいはいはい、
パッと見たらもう、だいぶ年の差があるよね。
あ、
それぐらい落ちぶれた役を上手にやる。
あ、さすがです、ね。
そして二人とも学者、会話が遅い。
あ、
あれギュッとやったら多分1時間番組。
あのねっとりとね。
あのね、ありえないとは言い切れない。 こんな感じだから。
あ、ねっとりだ。
ねっとりしてる。
ねっとりして
る。お互い吟味し合って会話するから。
そうだね。もうその行間に多分いっぱいあるんだと思うんだよね。うん。
簡単なすり替えトリックだというだけなんだけど、ね、余裕の2時間は、
ね。さすがですね。
素晴らしいですね。
いやいやいや、確かにやっぱりガリレオシリーズといいますか、あれはね、すべて良作だと言われてますから、ドラマもなんかたまにちょっと見てたけど、ね、
僕、ちなみに次の作品の真夏の方程式、
はい、
これは小説読んでたんだ、
うん、
で、さらにこれ見たって前、勢いで見ちゃれって言ったんだけど、
はい、
実に5日間にわたってちょぼちょぼ見続けて現在まだ見終わっておりません、うん、ですのでもうガリレオシリーズの語るのはここでおしまいと、
おしまいと、
まあ、これで、うん、真夏の方程式は難しくなってない余計、相変わらずろくでもないやつが出てくると、
あ、やっぱりクズはクズですか、
うん、まあ、死ぬやつは大体ろくでもないやつです、
はいはいはい、
殺してさあどうしようか
という、さあどうしようかと、まあやっぱりね、そうじゃないとやっぱ守りがいがないからね、う
ん、はい、で本題の君の膵臓が食べたい、
はい、
ね、これはもう名前、タイトルがセンセーショナルよね、
うん、もう僕は猟奇的なホラーだと思ったもんね、最初ね、
うん、まあ、みんな多くはねホラーかと思うんですけど、まあ、うん、青春ものという部類に入ってるわね、これね全然売れなかったの、僕これ映画で見てないん で映画と小説ってストーリー違うらしいんで、最後のやり方が、
あ、そうなの、
うん、だから君多分あれ
映画の方です、
ね、12年後で小栗旬が出てくるやつでしょ、
ああいやそこまでちゃんとは見てない、あらすじをざっと言うのだけ
だ、小説では12年後ではなくてほとんど1週間とか1年後くらい、うん、まあ無理やりどうしても小栗旬とかそういうキャスト使いたかったような数字取るため、
まあまあね、
ただよくできてるよっていう話もあるでしょ、
あ、そうなんですね、
うんうん、ただまあ僕はその原作主義なんで、はいはいはい、読んだのがそっちやったんで、ね、これあらすじまた粛々と読んでいっていい、
どうぞ、
はい、ね、あらすじ、あらすじ、あらすじ、あった。病院の待合室で、
うん、
たまたま見つけた一冊の日記、
うん、
共病文庫、共に病の文庫と名付けられた見たこともない本だったが、
うん、
本好きの僕はその内容に興味を持って見てしまうと、
うんうん、
するとその中身は自分が膵臓を病んでいて余命が1年ほどしかないという内容で、うん、まあ、僕が本を閉じると本の持ち主が目の前に現れる、
あら、ま、
クラスメイトの山内さくらさん、
はい、
僕は本を読んでないふりをしたが彼女が僕に自ら病気の話をしてくると、
うん、
そして家族以外誰にも知らない秘密は僕はを僕は共有することになったと、クラスメイトは誰も知らないんだね、うん、
誰も知らないんだね、
うん、元気で明るいさくらちゃん、で一方僕は、
うん、
友達がいないので、まあ、秘密を守るだけで彼女と関わることも考えてなかったが、僕の予想を裏切って彼女は僕に積極的に関わってくるんですよ、
う
ん、
った、
うん、草舟流される性格である僕は大型船、積極的な彼女である、うんうん、性格である彼女の頼み事をことごとくと聞いてしまう、
うん、
まあ、嫁へわずかの人に何か言われたら何か
うってなるよ、ね、
でなぜか僕がやっている図書院に彼女も立候補し、それから2人でデートをしたり旅行をしたりするようになる、
おっと、
うん、彼女の真意がわからないが、
わからない、
彼女が大切な時間をなぜ自分と過ごしているのかわからない、
はい、
彼女は真実を知っても普通に接してくれる僕が、
うん、
彼女の日常を支えてくれる唯一の存在だからだと言っている、うん、仲良しだとみんなにも言っているそうだ、はい、ただ二人の親密な関係を不可解な現象として見るクラスメイトです、
はい、
人気者のさくらちゃんと、
そうだね、全くその友達のいない
年中日陰の僕です、名前出てこないんですよ、
うん、僕くんですか、
うん、映画では冒頭で名前が出るんかなら
しいけどね、なんかでも、うん、
でも小説では最後まで出てこない、ただ途中でもう分かるよ大体の名前は、
あ、そうなんだ、
僕はね分かった、桜に対する言葉って、
うん、
死にそうなのよ、
うん、
で私は桜、春は学るの 松桜、
はい、
もう名前にきっと春くんだと僕は思ってたよ、
うんうん、
でも最後に出てきた春一かな、春樹だ、
春が来ると書いてる、
そうそう、春樹くん、
春樹くん、
でちなみにな、僕もっとびっくりしたのが、
うん、
映画版は、
うん、
このさくらちゃんの親友が結婚するシーンから始まるんだけど、
はい、
さくらちゃんの親友の、まあ、京子ちゃんね、
うんうん、
の相手はんーとガムとかガムくんって呼ばれてガムばっかり食ってるやつだったんやけど、
うん、
そいつの名前が冒頭で出たらしいんけど、そいつも春、うん、なんとか春って
終わっちゃう、ま
あ、変なとこに春かぶせんなよって思って、
そんなやつらばっかりかよ、うん、
はい、さて、はい、まあ、そんな不可解なクラスメートに、さくらの親友である京子は突然湧いてきた僕に警戒心と敵意を丸出しで、
ね、
彼女は彼女と噂されるようになってから学校で僕の上履きが捨てられたり持ち物がなくなったりするが、
うん、
誰がやってるかわからないと嫌がらせも受けると、
う
ん、そんな中で彼女から星の王子様という本を借ります、
うん、
なぜか彼女の家に行くことになります
。
そこで彼女は自分の部屋で僕に抱きついてきて、
うん、
死ぬ前に恋人でもない人といけないことがしたいと言い出す、
うん、あらまあ、
ね、この辺ね、もうね、ホテル一緒に泊まっただけからね、
うん、
プンプンとね、
あ、
なんかね、キュンキュンとすることをいっぱいすんのよ、王様ゲームみたいなことしたりね、
はいはいはい
はい、はい、もうだから家まで呼ばれてや
ね、
抱きつかれたりしてや、
うん、そしてその
もう僕はね、うん、お風呂の中で鼻血が出そうになって
るお風呂の中で見るなよ小説を高まるわけですよ高まるわけですよ、
ね、久しぶりにね、うん、読むのをやめれなかったよ、
うん、あ、
寝ぼせちゃったよ、もう
なんか、あ、もう止まんない、
うん、なんかな、もうさくらちゃんがグイグイ来んの
よ、った、
これこうやるよな、明らかに。でも恋人になりたいわけでもないし、そう、死ぬからもう恋人とか作んないのかな、でもいけないことしたいのかな、うふふなんて、
そんなこと
言ってどうなっちゃうんだろう、これ、うふふ、
話が出そうな
の、多分いつかやるぞと思
ったけど
まだかまだかと
思ったら、
僕の心持ち次第やと思ったら、そうギュッと抱きつかれて、
うん、
僕の様子がおかしいことに気づいた彼女は冗談だよと言って僕から離れる、
うん、
だけど僕は彼女にバカにされたと感じ許すことができずに押し倒してしま
った。
そうなるのか。力ずくで彼女を抑えていた僕だったが、彼女の涙を見て我に返り、自分のしたことを後悔しながら帰っていくと、
うんうん、
そこで名前覚えられないが彼、自分らのクラスメイトが現れて、なんでお前がさくらと仲良くしてるんだと怒ってくるわけです
よ、はい、
雨の中で、
うん、
で、彼はね、さくらちゃんの元彼、うん、で彼女のことをまだ好きだ
と、好きだと、
で僕はいざこざが面倒だったので、
はい、
彼に対して、うん、彼女がしつこいやつは嫌いだと言ってたよとか言う、ちょっと
おっと言っちゃうわけですね、
嫌味なことを言うわけですね、
はいはい、
それを聞いて逆上した彼は僕に殴りかかって、
おっ
と、なぜかそこに彼女がまた現れて、
現れると、
殴られた血を流してる僕を再び連れていくと、
おっと、
二人は仲直り、関係は元通りと、
い
やいいね、仲直り、でこの僕はね、そういう友達いないし、喧嘩もしたことなければ、うんうん、仲直りもしたことないんで、
うんうんうん、
この頃からもう完全に彼女に若干見入ってるような感
じ、ああ、もうね、ほの字というやつですね。
ほの字ではない。
ただまあ、ちょっとこう、興味
がある。ただ一緒にいることは楽しいような気がしてくる、ね。
おっとっとっとっと。
だから間もなくして、彼女は突然入院することになります。
あ、
ありゃまあ、これ、そろそろ。
来たかと。
まあ、あと1年って言われて、俺は1年生きねえよなって、
まあまあまあね、大体
すれてますからね、
大体ね、
突然死ぬんだよと、
突然死ぬんだよ、うん、まあ突然悪化したりするんだよ、
そうだよ、もう、分かってんだよ、
うん、
ね、この隅の夜さんのね、デビュー作ですよ、うんうん、
はい、
こんなのは僕も小説書いたことあります、
お、
うん、彼女が病気で、
うん、
お見舞いに行ってて、
うん、
先に彼氏を殺しました、僕は、
わーい、
時代の名作、僕の小説はね、
はい、
どこか行ってしまいました、ね、予備校生の時に書いた、
しかもその時かい、
大学生の時結構みんなに見せて歩いてて、
うーん、
誰に貸したか分かんなくなっちゃった、うん、結構上手に書けてたよ、
ほほ、
手書きで、
手書きで
なかったよ、そんなワープロとかそんな時代じゃなかった、
まあまあな、
で、まあ、お見舞いに、話しましょう、
はいはいはい。
お見舞いに行き、
うん、
僕は彼女に、生きるとはという問いを投げ、返ってきた答えに、
うん、
僕は彼女に対する思いの答えを知ることができたと。
うん
うん、なんだよくわかんない。で、彼女の検査入院は予定よりもなぜか長くなっている。もうなんか
ちょっと
黒い影が見えてくる
ね。ひしひしとあれですね、あなんかこう、うん、積み上がっていく ね、
ね、僕はねもうね彼女が死んでしまわないかと心配で、
はい、
最初は全然 死ぬこと関係なかったのね。
そっかみたいな。
もう今はもう心配で、
はい、
彼女はそれを聞いて僕同様に僕に対する思いの答えを知ることができる。何言ってるのか分かんないね、
うん、
でさてじゃあもう退院したらまた一緒にどっか行こうと約束する、うん、そして無事に彼女はなんと普通に退院します。
おっと退院した。
そうじゃあ一緒に北海道へ行こう、
はい、
喫茶店で待ち合わせていると彼女とメールをしています、
はい、
彼女は私のことを褒めろと言われて僕は考える、
うん、
僕は彼女に憧れていたんだ、彼女のような人間になりたいと、
はい、
いつの間にか思ってたんだ、彼女は僕とは正反対の人間なんだ、
うんうん、
それを表現するのに僕は君の爪の赤を煎じて飲みたい中ありきたりな言葉を考えたが、
うん、
二人の関係を示すにはちょっと違う、
うん、
そう二人の関係を示すぴったりな言葉、君の膵臓を食べたいと彼女にメールを送る、
うん、
しかし彼女からは返信が来なかった。待ち合わせの場所にも現れない、
はい、
何時間経っても来ない、
うん、
僕は不安で帰った、
うん、
そして帰ってテレビを見ているとなんと彼女は住宅街を歩いている途中、
うん、
通り魔に包丁で刺されて殺されました。この展開はやめてやんでなんでそっとしとっても死ぬのを先に殺すんだ、旅行先で死ぬかなんかしてくれ
と。せめて空港で倒れろと。
うそうや、せかちゅうか。
せかちゅうかと。うん、いやー。
これはね、
しかもそのメール。
作者を恨んだね。何考えとんねんと。
どうしたと。さっきまでの青春てんこ盛り物語がどこ行ったんだと。
この野郎と。いや、もう事前にさ、二人で旅行行ったのよ。うん、お泊まりよ。
お泊まりですよ。
うん。たぶん九州行ってんねん。
お
う
お
う、なんかわかんないけど、どこ行ったとは書いてないんやけど、
あ、旅行に行ったと。
学問の神様のとこ行って、
あ、はいはいはい、
梅ヶ江餅を食べた、
はいはいはい、
これもう完全に天満宮ですわ。
完全に、
うん、あっちですわ。
太宰府ですよ。
もつ鍋食べたりしてんねん。
太宰府ですよ。
もう博多じゃこれ。太宰府行ったね。まあ、なぜか通り魔に刺されるん
だ。でも死んでしまうと、
うん、確かにな、冒頭の辺の下りでさらっとな、通り魔が最近いますって書いてあったわ。
おっと、こんな
それここで出す、
それをここで拾っちゃう。
いやそれなよっていうのはこれな、まあ後で総合考察するから、僕ガリレオとこの膵臓で、
あ、ガリレオも一応総合考察するんだね。
ガリレオ、いや、
合わせてってこと？
私ぐらいの研究者になると、
はい、
考察を1個ではしないんです。だから2つの映画と小説を読んで、
うん、
総合して言えることを言いますから。
わかりました。
総合1個だけの考察なんか誰でもしてるから、
はいはいはい、
僕は容疑者 X の検診と君の膵臓を食べたいを総合考察。
総合考察。はい、わかりました。わかりました。
ね、まあ。そうなんです。僕はね、もう彼女が病気で死ぬとばっかり思ってた
わけです。
みんなそう思ってたんです、うん、
それか僕が死ぬと思ってたわけです君の場合は。
最終回が決まったドラマは必ず放送されるようにね、
うん、
最後まで最後死ぬと病気で死ぬと思ってたんだよ、うんうん、まさか通りも。
いやー、これ
は、まあ生前から彼女はね、死は誰にでも平等で、一日の価値ってのはみんな一緒なんだよと言ってたんだ、
はいはい、
私は残りの日数少ないけど同じ一日は過ごしてんだよと、
はいはい、う
ん、それを忘れていて僕は死の残酷さを知ったと、
うん、
で、まあ、この辺僕電車の中でもう涙を拭きながら、
うーん
そして最後の結末、
はい、
彼女が死んだ後僕は葬式には行きませんでした、
はい、
僕が思い越しを上げたのは死んでから10日後のこと、
はい、
臆病な僕は借りていた星の王子様を彼女に返さないといけないと思って、
うん、
彼女の家に向かいます、
うん、
この時自分の 両親も気づいてるし、相手の親も感づいてるわけですよ、
うん、
でまあ、彼女の親に会って共病文庫のことを話すと、
うん、
さくらはあなたのためにこの本を書いていたのと言われて、僕は何を意味しているかわからなかったがその本を読んだ、
うん、
共病文庫、共病文庫を読もうと思ったのは彼女が自分のことをどう思ってるか知りたかった、う
ん、
本を読んだ僕は書かれていたのは日記のことで、まあ、死が怖いとかいつも明るいんだけど本当は怖かったり、うん、泣いてた理由とかも書いてあったんだけど、僕が知りたい本当のことは書いてなかった、
うん、
白紙のページが続いて、
うん、
涙を流しながらお母さんにそれを返したら、お母さんがこう言うわけですよ、
うん、
また続きがありますと、
はい、
それをさらにめくっていくと後ろの方に遺書、
遺書
だった。遺書は彼女が僕のことをどう思っているか書いてあって、
うん、
僕が彼女を思っている気持ちと全く一緒だったと、うん、彼女は実は本を読まれる前から実は僕に好意を持ってたんだな、
う
ん、自分と正反対の存在だなと思って興味があったんだと、うん、
はい、
で彼女にとって自分とは周りによって形作られるもので、他人が自分の鏡となって自分という人格を作る、
うん
うん、相手が受ける印象が彼女が形作っているんだと彼女は感じていた。何か分かんないね、
うんうん、
その生き方に彼女は一つも後悔していなかった、
うん、
彼女は僕に対して憧れを抱いていた、
うん、
他人に評価されるのではなく自分自身で自分を形作れる僕に、
はい、
彼女はそれを恋だと思う瞬間が何度もあった、
はい、
しかし時間のない彼女は僕を恋人にするのは嫌だった、
うん、
正反対でお互いが人間として必要としていたと、
うん、
それは友達や恋人なんていう関係ではなかった、
うん、
彼女もまた僕と同じように君の膵臓を食べたいと表現したのだった、
うん、
でちなみにこのねフレーズ最初に書いてあったよ。最初の方に私病気なの膵臓腐ってんのアハハハハと、
うん、
昔の人はその病気の部位を食べることによってそこが治ると信じてたんだよ、だから君の膵臓食わせろワハハハハみたいな女の子だったの、
うん、
冒頭からいきなり出ると思ったけど、
うんうん、
でまあお互いそう言ったと、
うん、
で彼女のお母さんに携帯電話見せてくれ言われて、
うん、
それを見ると僕が送った君の膵臓を食べたいっていうメールは、うん、読まれてたと、それは読まれてただけなんだけどなんか嬉しかったのかな、
うんうん、
まあメッセージが届いていたことを知って今まで抑えてきた感情が溢れ出して彼女の母親の前で瓦解するように泣き始めます、
うん、
このシーン僕犬のように電車で泣きましたもう涙を拭うのが精いっぱい。あのね、お門違いかもしれませんが、
はい、
泣いてもいいですかって言って、
うん、
ワンワンと主人公も泣く、ね、
主人公も泣く、ミルキオ君も
泣く、ミルキオ君電車で
電車で読むもんじゃねえだろ。
もう電車つくかつかんかで焦ってたけど、
もう止まんないと、
止まんないと
涙も、
ちょっと一回乗り過ごすかと思うぐらいねやられましたよ。
はい、
なんかこのシーン良かったね。今まで葬式も来ないし泣かないのに急に泣くよね。やっぱり最高の泣きどころだったよね。
最高ですねそれは。
でまあこの文庫にはね、
うん、
彼女の親友である京子さんも店に行くと、
うん、
なんかたびたび出てくるのよ京子さん、
うんうん、
まして言わんや抱き合ってるシーンに出くわしたり、
うん、
旅行に行ったことをバレて、
はい、
なんでお前が言ってね、
うんうん、
僕のことをね、
うんうん、
大変毛嫌いしてる、
毛嫌いしてるわけですよ、
なんでやお前、
うん、
私のさくらと何いちゃこいとんねんというぐらい気概のある女の子、
うん、
でもうその子は病気知らないんだよ、
うんうんうん、
で最終的にねそれを店に行って京子さんは 京子さん、彼女が病気だったことを告げるが、京子は僕が病気のことを知っていることがなぜか許せなくて、
許せない、
全てを、その京子曰く、さくらが病気だと知っていれば全てを捨ててさくらといたのにというぐらいね、仲良しなのに、それを京病文庫を読んで京子さんも涙が止まらなかった、全てを読み上げた後に僕は京子さんに友達になってくださいって言ったの。それね、さくらさんの願いだったよ。私の親友とも仲良くして、ただ京子さんは首を横に振って帰ってくる。
辛い。
いやね、すごい嫌われてるから。
まあそうだね、
ただ1年間かけて僕は諦めることなく京子さんと友達になる道を選んだ、僕は今まで彼女のような人間になると決めたから、だから京子さんと共に最終的にはお墓参りに行って、墓前の前で話しかけた、僕は君に会うために生きてきた、僕らは二人でお互いを補うために生きてきた、君がいなくなった今僕は自分で立てるようにならなくちゃいけない、彼女のようになろうと変わった僕、後ろでうはははは、と彼女の笑い声が聞こえた。そして二人は共に桜家へ向かうのでした、という感じで終わる。分かった。なんかもう僕の拙い、
なんか最後また無理やりに青春てんこ盛り物語に戻した感じがあるけども。
どういうこと？京子さん、
京子さんとのその辺からは、
京子さん違う人と結婚してるからな、映画では、これでね、気になることがいっぱいあると思うんやけど、まあ総合考察すると、
そうです、
ね、ガリレオと、容疑者の X と、この物語を、
総合考察
すると、何が言えると思う？
何が言えると思う？まあなかなか死んだ方はたまったもんじゃねえなっていうのがありますけど、
まあ死んだ方はた
まった、
全ての人をね、例えばガリレオでは死ぬ人、じゃなくて、殺した側、生き残った側の物語があったり、トリックがあったり、で膵臓の方は、死んだ人にも物語がある、当然残された方にも物語があると、容疑者にも物語がある、全ての人に物語があるし、一人一人がいつ死ぬかなんてのは全くわからない、突然死がやってくる、
そうですね、
ホームレスなんてお前たまったもんじゃないか、
たまったもんじゃない、なんか急に殺されてんだから
、なガリレオでもその描写あったよ、ホームレスって規則正しい生活をしてるって言って、いつも歩いてる道ホームレスがいっぱいいるんだけど、一人だけ確かにいなくなってた、荷物だけ残してあった、そのシーンあったけど、まさかそいつが死んでるとは思わなかったけどね、
素晴らしいね、
でね、まあ膵臓の方ベースでいくんだけど、この子まず疑問一よ、膵臓の病気って何よ、
余命1年になるよ、膵臓の病気、膵臓がんなんですかね。
膵臓がんは調べました、40代以下の発生率はもう 3% 程度、で大体男、さらに酒飲みが非常に発生率が多いと、10代でなるなんてのは、本当に稀、ただ抗がん剤を飲んでる気配もないわけ、
ないわ、
注射器いっぱい持ってた、で糖尿とかになるらしいよ、
膵臓が悪いとね、
逃げて、なんかスイーツバイキング行ったりどうも違うんじゃないかと私は思ってます、
めげてる人のやり方じゃないね、
で、あとは急性膵炎、酒飲みすぎ
とんだ荒れた、
まだ未成年、酒好きなんですよ、飲むんですよこの人酒、
旅行中に、
で多分映画化されたものがなかなか地上波に出ない理由の一つにはなると思う、
未成年飲酒というやつですね、
なんかアニメ化もするらしいけど、
ろ
けど、言っても
多分ね、
急性膵炎治る、
それはだって炎症やからね、
炎症やから
で、多分それをやりすぎたら
節制したら治るん
や、やりすぎたらただ単に膵臓がんになるだけですから、膵炎をずっと繰り返したらね、
でじゃあ慢性膵炎っていうのがある、二つ待っちゃって膵臓と胆臓が胆のうが混じってなんかぐちゃぐちゃになっちゃう、 これはこれもなんかなんか違うなと、
うんうん、
でまあ僕もちょっと調べました、
うん、
あの医大生がこの病気何かというのを調べてるブログがありまして
、はいはいはいはい、
書きました、
はい、
いろんな角度から考察した結果、
はい、
わかんないって言いました、うん、お医者さんの卵はわかんない
って言いました。
わかんないと。でさらに本人作者さん、
うん、
架空の病気ですと
申
してます、うん、
多分ねそのなんかその有名な部位ではなくて、うん、でもやっぱり命に関わるような部位でってなった時に膵臓というい
いとかね。僕が予備校生の時に書いたのは確か、うん、僕もなんかその辺病気にしたんよ。
あーそのゴドロップ
とかちょっといろいろ調べたんよ。ほんでなんかインスリンだなんかあの違う俺何やったっけあの人工透析をしないといけないような病気にしてたんよ。だから離れれないとか、当時は全然あんま知らんと適当になんか透析
腎臓的なところですね、
なんかその辺やらかしとけと思って書いてたんやけど、まあ膵臓にしたわけやな、
は
い、この人ね苦労人でな、なかなかいろんなとこにこれ応募したんやけど、うん、全部断られたらしい、
まあ、
でしゃあないからでも呼んでほしいからタダでネットに掲載してたら、うんとある人が見つけてこれ面白いじゃんってなって今やもう何百万部というベストセラーよ、
ね、しかも映画かアニメかでしょ。
うほんま、ね、その会社見る目ないよな送ったのに落とした
いやなんだろうね難しいのかね。
この小説読んだけど泣いたし読み進めちゃうし、
うんうん、
キュンキュンするしすごい良かったですけどね。僕は久しぶりに面白い小説読んだなと思ってる。
いいじゃない。
じゃあここから本題いきますよ。
どうぞ。
その2、通り魔に刺される。
はい。
キュン風を告げるよね。
うん、不運気を告げると、
うん、通り魔誰よ。
はあはあはあ。
いいですか、ガリレオから考えると、
はい、
通り魔にも必ず人生があります。
はいはい。まあ、今回で言えば、
うん、
まあ、あのホームレスからしたら、
うん、
あの数学者は通り魔ですよ。
うん、通り魔です。何かじゃあ思いがあってさくらさんを殺してるはず。
お
となると、
はい、
ちょっと登場人物の中でさくらをやりかねない人間がおらんかね。
一人いますね。
誰ですか。
これはまさか、
うん、
元カレーが。
そうなんですよ。
彼が、
はい、
まさか、
はい、
さくらさんを
B 級の答えだね。
わあ申し訳ない、
うん、まあそう誘導したんだけど、
はいはいはい、
確かにそう言うてる人もいた。
ああ、うん、
じゃあ通り魔あれじゃないか。
元カレじゃないの。
元カレじゃないかと、
うんうん、
違うね。
違う。
そこ幾何の問題に見せかけて関数の問題なの。
ちゃんとそれ教えてくれ。その、その言っとる内容を教えてくれよ。
すり替えなの。
すり替え。え、すり替え？
通り魔の事件がある。
うんうんうん。
そこで誰かが通り魔をしても、
はい、通り魔の事件
別の犯、ん？通り魔の事件でニュースになっている人が。
うん、
いるとその地域 に、
はい、でその時に
そこで別の人が誰か人を刺してもこれも
通り魔
の犯行だと思われないかい。
おお、
これですよ、ね、このひらめき、
はい、
となる と,
と, なると
犯人は誰か分かってこないね。
そのすり替えで、
うん、通り魔事件が多発してるとこで通り魔をしても犯人は自分にならない可能性が高いんだよ。どうして言わんや、死にかけの子を殺す理由がある人、うん、
自分、
僕やね、ハルキくんやね。
ハルキくんが、
ハルキくんだって膵臓食いたいんだもん。
あ、え、ガチ？
いやいやいや、冗談やけど。
まあ冗談やけど。
ハルキくん、僕気づいたのよ。
はい。
ハルキくんがさくら刺したんやと。
ほう。
ありえないとも言い切れない。なぜかわかる？
なぜか。
旅行で王様ゲームした時に、
はい、
私はクラスで何番目に可愛いのって聞いてる。
お、
3番目って答えた。
はい。
1番、2番って言ったら、調子乗りすぎるから。
はいはいはい。
とか、3番目
と答えた。3番目って答え
た。言って。うん。あとあと、また、私は3番目に可愛いんでしょ、うふふふふと言ってくるんだけど、うん、僕はクラスで3人の顔しか知らないという前提を君は知らない。答えな。わかる。さくらさん3番目なの。
3番目。
他に知ってる顔は誰だい？
僕。
いや、女の子で。
うん、となると、京子さん。
絶対知ってるよね。ってことは、京子さんの方が可愛いと思ってるわけ。
あー。
もう分かってきたやろ。
これあれですか。
うん。
邪魔になったんですか。
さくらさんは、うん、自分と京子さんが仲良くしてほしいと。
はいはいはい、はい。
さくらさんの仲良しというのは、
はい、
もう恋愛に似た感情ですよ。で、自分もそうなりたいと思ってたんじゃない。でも、さくらさんがいろいろつきまとってくるし、
うん、
退院してまた旅行に行ったら、また殺されるんですよ、自分はさ、京子さんに。
はいはい、
京子さん僕に殺意持ってる。
そうですね。こ、う、れ、ん、まあ、好意を持ってる人から殺意を向けられるというのは、非常に辛い。
うん。膵臓を刺してやったんだと思うよ、僕は。膵臓っていうのは背中側にあるんですよ。
はあ、背中が刺されていたと。
心臓、まあ、どこ刺されてたかわかんないけど、コリマによって刺されて殺されてた。
うんうんうん、
メールも見たのに、うん、ましてや、昼、日中ですよ。
はい。
住宅街ですよ。
うん。
見ず知らずの人が刺すよりは、
うん、
もう見て知った人がスッと行ってスッと刺して、
はい、
殺しちゃって、
はい、
今までありがとうねと、
はあ、
そしてあなたの遺言通り、僕は京子さんと今後仲良くします。
なんと怖い
な。
なんと怖い。
こんな考察してみた。
おお、すごいね。確かにこれは関数の問題だったね。
だろ。通り魔があるからといって、そいつが本当に殺したわけじゃないし、
ないし、
そんな何のエピソードも出てくるやつじゃなくて、ちゃんと殺人する側にもいろんな思いがあるの。
はい、
それを考えると、おのずと春樹が刺して。あとは自作自演ですね。
あ、
もう一個これ参考にしたのがユージュアルサスペクツっていう話なんだけど、
はいはいはい、
結局それはなんか犯罪して、
うん、
犯罪集団がおって、
うん、
最後大きな事件に飲み込まれて一人だけ生き残る。そいつはもう足も悪いし全然使えなくて証言全部聞いていくんやけど、うん、最後の最後に気づくよ。あれ証言の内容全部なんかこの部屋にある言葉から言ってる、
うん、
もう一人でその足の悪い人出て行ったかと思ったら上手に足がまっすぐになっていって、
うん、
普通に車に乗ってそっと逃走していく、うん、あいつが犯人だったよと。
いやあれ、うん、あらすじだけを見たけどね、
うん、
あの僕あの3つもね、うん、ウィキペディアで見たんですよ。
あ、本当。
でそしたらね、そのまあ、うん、容疑者 X の検診もまあ解説、うん、あらすじあります、
うん、
で、君の膵臓を食べたいのあらすじもありました、
うん、
ユージュアルサスペクトだけね、うん、ものすごい丁寧に書いてある
。期待の名作らしい。
あらすじがめっちゃ丁寧で、ね、
大どんでん返し。
もうあらすじ見ただけですごいホホーとなるぐらいの、ね、うん、やつでしたけども、ね、
一番の悪党は実は紛れ込んでたんで一部の中に。でもう警察もそれを犯人だと全く思ってない。
思ってないな。
大どんでん返し。で、これのいいのは、だって実写でさ、
うん、
嘘の物語を流しちゃうのよ。
あ、
そうしたら、もうこれ実話だと思うじゃんって思うやん。
うん、で、それからずっとね、うん、あの、証言があって、
うん。そうそう。なんか行ったり来たりすんねんけど、
うんうんうん、
そう思うたら、映ってるもの全てが、全てじゃなくて、
うん、
あの僕は喫茶店で彼女が来るのを待っていたと言っているけども、
うん、
そんな本人の証言だけやね。
あ、
メール送ってるけどそんなの横で送ってるかもしれない、
う
ん、
実はあの後ろからその追いつきながら、
うん、
怒ってるかもしれない。
そういうことですよ。
見た瞬間を狙って、
うん、だってもう帰ってくる時間とか出かける時間家全部知ってる春樹くんだけだもん。
うん、
そういう わけですよ。水道を食べたいが実は巧妙に仕組まれたサスペンスだったということを皆さんお気づきでしょうか。
本格ミステリーだね。
俺に気づいてんのは、うん、世界広しといえども僕だけでしょうね、はい、
多分ね。まあそうそういないと思うよ。
放送とかか絶対いないと思うよ僕、
うん、だと思うわ、うん、
まさか通り魔がすり替えだとはね、うん、
まさかここでその主人公を通り魔にその仕立て上げる君のその何でしょうね発想。
今日ね仕事しながらずっと考えてたいろいろと。なんか一個だけで考察してもチープだよね。そんな最近見た映画と合わせて考えてみようと。
と思う。
大体まあ僕ら学者になると、うん、論文2本読んで総合考察するわけよ。う
ん、はい。
その後は僕は映画チクナの最近見た2個で考察をまとめて。
総合考察したらこうなったと。うん、しかもその3つ目まで来ちゃったと。
3つ目まで来ちゃった。うん、そしてさらに真夏の方程式息絶えてなければもう1個絡めれた。
もう1個絡めれたかもしれないけどもね。う
ん、いや文化活動に勤しみすぎて。
ちょっとあれ、
ね。脳内がパンクしそうだよ。うん、
それは鼻血も 出そうになるからね。
何話言って、
まあまあそれはいいとし
よ
う。まあ君
は出てないよ。
で出そうになったら言ったんや風呂場で。まあまあ君があのー、あのね、一度はそのむせび泣いた、うん、あのストーリーを、うんうん、そういう風に考察し直すというのはなかなか
そうですね、
熱い物語ですよ、
う
ん。
ぜひまた機会があったらそういう目で見てください。
わかりました。
これ聞いてみる人は、はい、多分もう見方が変わってしまうと思うんだけど。そういう目で見ても面白いんじゃないかな。
まあまあまあね、やっぱり通り一遍にね、その見るではなくて、僕はやっぱりそういう見方ができないからな。
君そもそも見ないじゃん映画。
いや見るときは見るんだよ。
だいたい見てないよね。
見てない。
だから今日ね、だからね、もう君と話するのむずいなと思ってたよ。後輩が映画好きでさ、ユージュアルサスペクツも教えてもらったんやけど、
はいはいはい、うん、そうだね。僕大体映画見るって言ってもね、うん、ドンパチやるアクション映画でね、何も考えなくていいようなやつが好きだからさ、うん、まあ、この間もワイルドスピード見たぐらいだからさ。
そういうのは見るんやね。
見るよ見るよ、
うん、ドンパチ楽やけどな。戦国無双やそれ。
そうそう、だから僕はもう考えなくていいのが好きなのよ。
そっか、まあもう時間つついっぱい作ったからお便りはええな。
いいかな、いいでしょ。
今日のじゃあ経験値教えてくれ。
今日の経験値はね、
じゃあお便り1個だけ答えていい？
あ、どうぞ。
よっこいしょ。もういや、もうお便り答えない。よいしょ。
はい。
一応今日ご飯食べながらピックアップしたのよ、
うんうんうん、
チェリーアップっていうのかな、チェリーピックっていうのかな、
うんうん、
ロリコンが好きな人じゃないや、ロリが好きな人はロリコンって言われるじゃないですか、
はい、
合法ロリが好きな人は何て呼ぶんですか。合法ロリって何やろうか。18歳以上のことかなと思ったんやけど、
合法ロリっていう、まあ、
あ、双方がいいよいいよって言ってること？
いや、それでも未成年賠償になっちゃうから、うん、その辺は、うん、要は20歳ほら二十歳以上なんだけど、
うん、
私は二十歳以下ですよっていう体の、
う
ん、合法ロリっていうじゃないかな。
そうなの？
そういう体じゃないかな、うん、いや合法ですから、うん、20歳未満は基本確か違法になるんですけど、
あ、そう、18じゃね、
18かな、まあまあ、要は
結婚できるから16から
16から結婚できるけど、ね、うん、でもまあまあまあそういうことじゃないかな。
で、まあ、これで僕呼び方は知りませんけど、
はい、
疑問があるんですわ。
はい、どうぞ。
最近さ、まあ、ジェンダーフリーの勢いも乗ってきてさ、なんだっけ、ベーコンレタスバーガーみたいなやつは、なんで、BLAP みたいな、なんかない、バイセクシャル、レズビアン、うん、とか、なんか、性別性障害とかをまとめて、
うん、
なんか英語4文字にしてなかったっけ、
うんうんうんうん、
それに対しては非常に理解が増えてきてさ、
はい、
なんか同性愛とかもかなり認められてるし、自分が女とかそういう、まあ、性の思考について、
うんうん、
それは病気じゃないってすごい広まってるやん、
はい、
なのに、
はい、
幼女が好きなのはダメなのかい、
うん、まあ結局は同性愛とかなんもあると思うんですが、
うん、
あれはやっぱり双方の、
うん、
あの なんでしょう、その成人たるその、まあ、分別のつく方々がお互いにその納得した上で、うん、その愛し合ってるので多分 OK なんと思うんですけども、うん、例えばじゃあね、まあ、その辺のおっさんがですよ、うん、小学生の女の子にですよ、うん、私そ、このおっさん好きっていうのが、うん、果たしてその分別のつく判断なのかっていうところが絡みなんじゃないかな。
やっぱりあそまあそうやろうか。
そう、
うん、でもどうしたらいいん、それはその性に対する対象は、うん、やっぱ許されんのよね。
やっぱりね、まあ結局はまあ周りが理解するかしないかですよ。
でもまあその当人がやっぱりなんていうのかな、本当分別つかずになっちゃうからやめてっていうことなのかな。
だしやっぱりまあ結局はその結婚もできない、まあその生物学的に言えばまだその要は満たないわけですよ。なのにそういう行為を求めていくというのはそもそも
どっか
おかしいんじゃない？
どっかさ、
はい、
どっかもう10歳ぐらいからいいよっていう国作っちゃえばいいのにね。
それでもなんか昔ってまあいいよとは言わないけど
そうだ、ね
ね、日本とかもそうだったじゃないですか。
前田利家とか
運歳の
源氏
丸歳のやつのよね、うん、子供をこう嫁に入れたりしてるわけですけれども、うん、
まあなんか、うん、そうやね、昔はもっと緩かったんだけどね。
まあただそれが、うん、ただだけどじゃあそのすぐにどうこうとかそういうわけではなかったとは思うんだけどね。
人間どこまで行っても結局毛のない猿なんですよ。交尾したらいいんだよ。
ここで交尾の話が尻
尾、ね、ないけどね。
ね。
うん、まあいいや。はい、はい、すいません、性に対して寛容になってきたけどやっぱロリータは許されない、
ね、許されない
ショタってやつもかな、
ショタコンですね、
まあ、ショタってどういう意味、
ショタこれ
ロリータってさっき調べたらさ、ロリータって人の名前らしいね、もともと
そうなの、うん、お菓子の名前じゃないの、
え
ホワイトロリータじゃないの、
いやそれあとどっちか
と、まあまあまあ人名なんです
か、うん、だから英語で幼女とかいう意味でもないのな、リトルガール、
うんうんうん、
小さい女の子になっちゃった、
うんうん、まあショタって言われますよね。
ショタって何？ショタだからフルはコンプレックスやん。
ああ俺ショタ知らねえんだよ、ショタコンのショタは。
ショタも名前かなと思って、うん、だってロリがロリータちゃんっていう。
まあただ
ロリータくんかな、そのおじさんの名前か、うん、もしかしたらおじさんがやたら小さい子が好きだから、はいはい、そういうの人を指してロリータ、うん、ロリータコンプレックス、
まあ、ちなみにロリータコンプレックスが今ショタコンとか言われるのは、うん、あくまでその、まあ、コンプレックスですから、
うん、
なんかちょっとその
複雑
夢夢ならぬ思いを抱くのが、まあうん、ロリータコンプレックス、
まあ、僕はそこの場合のコンプレックスは偏愛と呼んでる
から、ね、ただそれが実はその病気的な名前もありまして、
うん、
本当にその幼児とかちっちゃい子に性的嗜好を持つ病気というかそういう言葉があるんですよ。
なんか最初と最後下水なと思って、
それがペドフィリアって言うんですけども、
なんだろうそれ、
だからその
最近みたいな名前、
そういうだからその幼児性的嗜好かなんかそういう、
次のテイルズオブに出てきそうやな、
テイルズオブペドフィリア最低だよ最低だわそれは。いやいや、まあだけどそれは多分精神、
お、ま、テイルズって尻尾だぜ
まあまあ精神学とかの精神 病とかのああいう時での その表現の仕方がそうらしいんです。だからそのコンプレックスとかただ単にかわいいとかそんぐらい、ちょっとその普通のちっちゃい子見てかわいいよりもレベルの高いかわいいを言ったらロリータコンプレックス、
あれ知ってる、
わ
だっけ、フェチ、
あフェティシズムというの、
うん、フェチって人には使わないってしてた、本当は。
ほう。
フェチって本来は人間に使うんじゃなくて、
はい、
例えば、まあ、車フェチとか、電車フェチとか、
はいはいはい、
電車見たら、うん、おぉはぁいいすごいいいこれすげぇってなるのを、
電車
フェチ。トレインフェチという。
トレインフェチ、
うん、で、人間のうなじとかが好きなのは違うんだって。
あ、違うんです
か、うん、あぁすごいこれえぇあぁビューチュー キューッソキューッゴーマイガーオーエクサイテッドっていうのがフェチなんだって。はい、 車とかとんがったもん見るとかね。
はいはいはい、
うん、うん、らしいよ。だからあんま僕らが言う足フェチとかいうのは違う。
違うんだね、うん、厳密に言うと、うん、ほう、
ただの足好き、
ただの好きなだけであって、うん、そんなもんはフェチとかそういうレベルじゃねえんだ。
フェチじゃないの、マネキンとか。
マネキンフェチはちょっとギリギリの世界ですね。まあ、
昔マネキンと結婚したの探偵ナイトスクープでやってたけど
な。ああ、まあ探偵ナイトスクープは何でもありだね。
何でもありだ。
何でもありだ。まあまあピノキオが
もう、
まあ、ちょっとそろそろゲストの話
し満足したよ。
ああ、もう君もあのこれでも文化的な頭もすっ飛んだことだろ。
ああ、もうもともと虫湧いてるからね、僕。誰か僕の脳みそを食べてよ。
いろいろ映るから多分。
いい人の脳みそ食ったら賢くなるってな、人食人種言ってるもんな。
まあ、
その人の知能、知識、経験が自分のものになると言って。
そうだね。でもそれのせいで、
カニバリズム。
そのせいで、あの、なんかね、あの、プリオンが移ったりするわけですよね。
ね、
うん、ズール病とかになるわけですよ。
よく焼いたらいいんじゃない？
いや、あれはなんかやっぱ、
タンパク牛にも水蔵ってある
の。牛は。
あるんだろうな。
でもだってね、
焼肉で出てくる
水槽どこだったっけ、
ギアラ豚
知らねえ。
で、焼肉屋でバイトしてたんやけど、
メガネ知らなかった。
メガネ知らんかった。だから見たことメガネの聞いたことある
ねえよ。
何やろ。
いや、だってあの、焼肉屋でメガネって書いてあって、はい、メガネお待たせしましたって言われたら困るもん。
いやいや、それは別
に。網にメガネ置かれたら困るもん。
いや、そんな。よく焼いてください
と。よく焼いてくださいと。
裏側からこれ焼くのが
基本です。あ、いいですね。いいですね、うん。ちょっとプラスチックが溶けたぐらいの食べ頃ですみたいなね。終わるか。
早く締めてくれよ。
おめえがなんか話すから、ね、はい。というわけで、皆様からのお便りお待ちしております。メールアドレスは、後戻り、アンダーバー、クラブ、アットマーク、ヤフー .co.jp、後戻り、アンダーバー、CLUB、アットマーク、ヤフー .co.jp、今回の話の訳がわからないとか、意味がわかんないとか、あの、ひでえ話しすぎたとかいう、そういうメールを、まあ、あんまり欲しくないですけど、あれば、どしどしお待ちしております。
クレームはいらないです。
クレームはいらないんです。ただ単にあの皆様からの総合考察とかお待ちしておりますんで。
はい、私なりのその水君水の水の感想
とかね。いいですね。まあ、あるいはなんかちょっと面白いその、うん、映画とかそういうのがあったらそういう情報も欲しいですね。
もうでも見れないけどね、もう
今
も
う。
ユージュアルサスペクツも途中何度か落ちてたからな、うん、
まあ、
最初結構マンネリなのあれ、
うん、あ、まあダラダラダラダラ
行ったり来たりするし、時代背景わかんないし、外国人の顔みんな見えるし、
まあまあまあそういうこともな、
ちょっと新一すら分かんなかったんだから。
いや、まああの辺はやっぱりあのプロですからね。
プロやな、やっぱ役者やなと思ったわ。
でもさ、うん、もうさ、堤真一とかそういうのはさ分かんなくなったりするじゃん、うん、福山雅治は分かる。
だってもうスキー用の雪山のジャンパー着てゴーグル着とっても福山雅治分かる。
分かる、やっぱもうにじみ出る福山雅治感があるんですね、うん
う
ん、
全然違う
わ。まあまああのさ、無理です、無理ですって、無理ですっていうか、もうそんなこと考えたこともないもの、うん、羨ましいとかそういうレベルじゃなくて、うん、かっこいいだからさ、う
ん、いや身近にもおるのよ、もうそういう人。
お、うん、
困ってるよ
そんな完璧な人が、
うん、何一つ使ってないねって思いながら、うん、でもまあいっかっていやもうあのあな、頭が良くてな、
はい、
帝大のいいところ卒業しててな、大学、
はい、
で顔は当然いいですよ、背高いですよ、
はい、
仕事できますよ、
うん、
スポーツがすごいんですよ、はい、まあ、僕ここで知りょうたんやけど、
はい、
まあ、サッカーのキャプテンやってるよ。
お、
ちなみに、
うん、
大学卒業するまでサッカーやってないのに、
おいおいおいおいおいおい、
ボールが一つも取れない、
取れない、
もうね才能の塊なんよ。
いや、
ほんでな、性格までいいよ。もう何も言わねえことにした。
あのね、ピロキオ君やっぱりね、うん、あの、うん、できる子はできる。
うん。うん。もう
天はね、何物でも与えるの。
そうだよ。二物ちゃうよ。五、うん、物ぐらい与えてるよね。俺にも一物くれよなんかよ。
一物。
なんかねえかな。一物なんか、
ね。一物なんかね。
いや、泣くのもなくていいよ。
よし、終わろう。
いつまで続くんだ
これ。はい、というわけで、はい、
無駄話させたらいいかもね。
それはいつものやつだって。
そうか。
というわけで、
これは一物でもないの、
はい。一物でもないね。はい、というわけで、
なんじゃ。でもな。
なんじゃ。
ほら。 なんかわからんけど、妙なオーラはある俺。
君はね、あのね、なんだろうね、会った瞬間はまあまあまあ、やっぱり、おってなる人じゃないですか、まず。まず見てね。
うん、
で、その後で、二言三言話すと、
うん、
ちょっとこいつ、
ちゃうね、ちゃうね。
なんなら。
こないだ、
うん、
ほとんど初対面4人で、
うん、
座りましたよ、テーブルに、
はい、
初対面のようにです、
うんうんうん、
ほんでじゃあこの中で目を閉じてリーダーになってほしい人を指さしてくださいって言ったよ、
うん、
でさっき座ってほと僕その君の膵臓を読んでただけなのに、
うんうんうん、
朝一番に行って、
うんうん、
全員僕の方指してた何を考えてんだろうなと思ってこの人が、
いやいやいや、でも、まあ、あ
それで僕なんで
うん、
なんでってずっと言って、
うん、
まあでもな僕にやらしたらうまいよ、
まあまあまあまあね、我々もそうやって大学生活やってきましたからね、
なんかなんや、なんやかんや結局なんかでやらされるけど、なんでやろな、僕あんまりそんな目立とうと思ってないんやけどな、
そういうもんだって目立とうと思う人はそもそもそういう場にね、あげてもらえないの、自分から無理やりならないと。
いや、そこに行きたくて行ったわけです
よ。そうそうそう。だから。
って言われて、はい、何すか今日これ、これ何すかこの会議何すかって。
そうそう。で、私みたいなのが、下からちょろちょろ世話するんですよ。いいんじゃないですか、
まあ、悪くないなと思うけど。
私は私で、こういうポジション好きだ
と。何私のポジション。まあ、君はその
雑用、
天下の雑用、
天下の雑用係が、
はあ、
変えるか、
よし変えろ、
よし
経験値ですね、経験値、
経験値、経験値、
経験値、
で10万、
もういや10万ゲットだぜ、
もうなんか
最近日付変わってんぜ、おいえ
マジでかよ、
今日長かった、
やべやべ、もう1時間オーバーしてるよ、はいはい終わるよ。はい、というわけで、もう閉めていいね。いいね。いいね。いいね。
どっかで適当に切っといてくれ。
切れねえ。
よーしよし
よしよし。それともこれ前後編にする？
うん、いいよ。別に前後編。じゃあ後半適当にあれしてくれた
ら。どこで切るかな。
そしたら、君も困らずに、来週は飲んで、うん。
よし。じゃあまあまあまあ、もしかしたら前後編になってるかもしれない今回のラジオ、いかがでしたでしょうか。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。それでは、さよなら。
まあ、辛さの単位って知ってる？
スコビル。
おー、すごい。さ、
なんじゃい。
カップラーメンとか食べてたらさ、
うん、
辛いとか書いてあるやん、
あ
れ統一してスコビルで書いてくれよと思う、
あれでもさ、何だっけ、何かの唐辛子の辛さを1スコビルとするんじゃなかったっけな、
うん、
違った、
うん、
何
100スコビルっていうのは、
うん、
100倍の水で溶いたら辛さを感じない
、ああそっかそっか、
だから結構何万スコビルとかよ、
うんうんうん、
だから全部それで出せんじゃん、
そうだ、ね、
辛さ統一してよねと思うよ、
そうだよね、辛口とかさ、うん、激辛とかさ、うん、いろいろ言ってるじゃん、
もうあれがわけわかんない、うん、当店のカレーは少々辛めです、
あ、はい、
全然わかんない、じゃあ、うん、2辛にしたらどんぐらい辛いんですか、
はいはい、
これスコビルで書いておいてくれたらいいよ、1万スコビル、2万スコビル、はいはい、3万スコビル、
ね、そうすればね、うん、私は2万スコビルぐらいまでならなんとかなります
ね、
うん、
自分のステータスわかるよね、うん、まあ、測りにくいんかもしれんけど。
うん、ただ、まあ、何が指標が
ね。いい加減すぎる。
そうだね。
辛さ。
1から2から3からって言っても分かんないからね。
カップラーメンでさ、鬼辛みたいなの見つけたんよ。
はいはいはい。
でもカップラーメンの蓋集めたい僕としては食べたいけど、
はいはいはい、
やけどしすんのも嫌やなと思って。
そうだね、君辛いの苦手だからね。
ブルブルブルブルしながら食べたけど、
うん、
そうでもなかったよ。
なんだそれ。
何が鬼やと、スコビルで食け
い、はい。
と思ったピノキオ2号でした。
はい。じゃあ、さよなら。
もういいかげんにして、もう帰るよ、私。もう日付変わってんだから、
あんた。おやすみ。
ありがとうございます。
はいはい。